それでは賛美を捧げていきます。歌いつつ歩まん賛美していきます。ランランランランランランラン。賛美、はい。主にすがる我に悩みはなし。十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、アレルヤ。歌いつつ歩まん、この世の旅路を。ハレルヤ天のお父様、あなたの御前に今朝も静まります。御言葉を語ってください。御言葉を通して私たちに霊的な糧を今日もお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日は2017年7月5日。聖書箇所はローマ書14章13節から23節です。ローマ人への手紙。14章13節から23節お読みいたします。ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。主イエスにあって私が知り、また確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただ、これは汚れていると認める人にとっては、それは汚れたものなのです。もし食べ物のことで、あなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですから、あなた方が良いとしている事柄によってそしられないようにしなさい。なぜなら、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかし、それを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。肉を食べず、葡萄酒を飲まず、その他、兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなのです。あなたの持っている信仰は、神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって、裁かれない人は幸福です。しかし、疑いを感じる人が食べるなら、罪に定められます。なぜなら、それが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。アメン。本日の内容をまとめていきます。パウロは食べ物のことで互いに裁き合うことがないように教えています。イエス・キリストによってすべてのものは清められたからです。それよりも大切なことは、お互いの霊的成長であり、平和を築くことだと語っています。それでは、しばらく黙想をしながら心に留まる箇所を示していただきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私が今日目に留まったのは、まず13節。互いに裁き合うことがないように、つまずかせることがないようにということなんですが、まあ、ちょっと食べ物のことと書いてあって、まあ、些細なことで命を失うような、そのようなことがないようにしてくださいと 言われているような気がしました。また、18節、キリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるとあって、本当にキリストに仕えているならば、このように神にも喜ばれるし、人々にも認められるのはとても自然なことだなということを思いました。また、23節にも目が留まりました。信仰から出ていないことは皆罪ですという言葉です。以上です。
私は今朝は17節と18節に目が留まりました。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのですというところで、本当に神の国を追い求めること、これを今朝はすごく示されているなということを思いました。
私も17節、目が止まりました。神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからですと。この世にあって、天の御国を追い求め、天の御国を実現させていくということの大切さを教えられています。
はい、私は全体から、そして13節と、19節からですけど、13節に、兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさいという、決心しなさいという言葉と、19節に、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことと、追い求めましょうという言葉に目が止まりました。つまずきを与えないことに決心して、またお互いの霊的成長と平和を保つことを追い求める、この積極性とこれの大切さがとても心に伝わって、これは本当に御心にかなうものであるんだなと思いました。以上です。
私は14節と23節が目に留まりました。汚れていると認める人にとっては汚れたものであり、また信仰から出ていないことは皆罪ですというところで、すべてのものが清められてはいるけども、自分が何を信じているか、信仰から出ていないで疑いを持つときに、それは汚れているものであり、罪となるんだなということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。本文の中で神様がどのようなお方であられるか、また私たちに何を教えておられるのかを観察していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
おすすめとしてですね、17節から義と平和と聖霊による喜びを第一優先にすることを教えられました。これこそが神の国とその義を求めることになりますし、神様にも喜ばれる生き方だということを思いました。もう一つは、愛することというのは配慮することであるという教えをいただきました。自分が食べたいように食べて飲んで自由に振る舞うよりも、愛する兄弟姉妹のことを思って配慮することが愛することにつながるということを教えられました。
はい、私は、全体を通してですけれども、教会の中にはパウロはこう強い人と言っていると思うんですけど、信仰の強い人、また信仰の弱い人がいると思いました。でもそれぞれその信仰を認め合うことがとても大切であって、特に信仰を強く持っている人は、信仰の弱い人がつまずかないように、時には、譲歩するというか、その負ける必要があるということを思いました。何よりも求めなければいけないのは、この義と平和と聖霊の喜びが絶えず教会の中にあること。これが第一優先であるなということを思いました。13節、15節のところで、この愛によって戒める必要のあることが教会の中にはあるけれども、 そうではなくて、裁き合いにつながることはすごく警戒しなければいけないなと思いました。はい、以上です。
はい、私は17節からは、この世の義と平和と聖霊による喜び、天の御国を本当にこう実践していくことの大切さを教えられ、19節では、本当にこの平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを心に留めてこう実践していくということを教えられています。
はい、私は避けるべき行動として、13節から15節までですけれども、イエス様が代わりに死んでくださったほどの尊い存在である兄弟姉妹に、食べ物などの小さなことでつまずきを与えては絶対につまずきを与えてはならないということを示されました。当時の初代教会には、律法の影響で、また異邦人もたくさん救われたことで、何を食べていい、食べてはならないことで、いろいろ意見の差があったと思うんですけど、パウロは明確に全ての食べ物はすでに清められたと教えながらも、それ以上に大切なことは、信仰の弱い兄弟たちをつまずかせてはいけないことであると、この福音の価値観を教えていることに目が留まりました。また19節から23節までですが、教えと進めとして、こういった小さなことで教会の中に分裂が起こる場合に、どのように選択をして何をするかを決めたらいいか、2つの基準がここに書いてあるなと思いました。1つ目は19節から21節まで書いてあるように、1つ目はお互いの平和を保つこととお互いの霊的成長に役立つ選択をしなさいということと、こういったものがある場合、2つ目の選択基準は自分の信仰が神様の前ではっきりあるかどうか、それを基準にして選択しなさいという基準が教えられていると思いました。信仰から出た選択でなければ、それは全て罪であるから、自分が信仰によって行動しているかどうか、そして兄弟と平和を保つことかどうかがとても大切な基準であると思いました。以上です。
はい、それでは今与えられた御言葉をもとに自分自身に適用していきましょう。それでは適用を分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は祈っていて、主日礼拝がこのように義と平和と聖霊による喜びで溢れますようにということを求めました。特に今来ておられる方々にお仕えすることができるようにと祈って、少し示されたことがあるので今日はそれをしたいなということを思いました。はい、以上です。
はい、私は今日の本文の中の大切な教えである、この兄弟につまずきを与えてはならないというこの教えが、日本の文化ではとても、まあ、よく皆さんが、日本の方々は身につけているものではないかなというふうに感じました。日本文化では他の人に迷惑をかけないようにという、そういう価値観がとても強いと思うんですけど、だから兄弟につまずきを与えてはならないというのがよく身についていると思いますが、でもこの海外から来た宣教師として日本の文化で難しいと感じるのが、こういうつまずきを与えてはならないというのはよくわかりますが、人の何を考えているかとか不満があるかどうか、つまずいているかどうかを先に読み取らなければいけないというのがとても難しくて、そのことがいつも難しさを感じるものであるんですけど、こういうつまずきを与えないことに対してどのようにお互いに意見を分かち合ったり、またお互いの考え方を共有したり、これが嫌ですとか、これがいいですとか、そういうものをどのようにしたら互いに知ることができるかなというのを少し黙想していました。まだちょっと時間が短くて深くまでは入れませんでしたけども、このことを自分なりに 解決しなければいけないなということを少し考えました。以上です。
はい、私もまだちょっと黙想中なんですけど、一つ問題が出てきていて、それに対してその判断基準、先ほどショーン先生が分かち合われた信仰から出ていることなのかということと、またもう一つが互いの霊的成長に役立つものなのかという、それを見たときに、その二つに照らし合わせると、やっぱこれは、そこから出てきているものではなくて、本当にこう、教会を破壊したい思いから出てきているものであったら、これはちょっと話し合って、十分な対処する必要があるんだなということを思っていたんですけど、その基準がすごく大切だなということを今朝は思いました。はい、もう少し黙想します。
はい、私は今日のディボーションを通して、肉の生き方というか、目先の問題とかに目がとらわれがちだったなという自分に気がつきました。それに心が縛られてしまうと、本当に御国の道を見ることができなくなって、そこでは裁き合ったり、また心配したりしてしまうけども、そうじゃなくて、本当に御霊の生き方をしたいなということを今日は教えられました。小さな問題はいつもたくさんあるんですけど、そんなことはもうどうでもよくって、それよりももっと主が与えてくださる祝福と希望と未来に目を向けて、自分が御霊の人になれば自然とその御国は広がっていくんだなと思いました。なので、その問題に目を向けるのではなく、今日は主に目を向けていきたいです。一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、イエス様の十字架によって全てが清められました。本当に感謝します。この清いともう与えられているこの信仰にとどまり、私たち御国を生き続けることができますように、今日も聖霊様うちで働いてくださり、私たちに力を注いでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ、ありがとうございます。良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。